本日の聖書箇所は、出エジプト記20章12節であります。出エジプト20章12節。教会にあります口語訳聖書では102ページ。私が持っております新改訳の聖書では120ページとなっております。私は口語訳聖書をお読みいたします。出エジプト記20章12節。あなたの父と母を敬え。これはあなたの神、主が賜る地で、あなたが長く生きるためである。アーメン。本日はこの聖書箇所より、父と母を敬えというタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちをお招きくださいまして、このように礼拝を守れることを本当に心から感謝をいたします。神様、あなたの御言葉を私たちは御言葉として神様の語られた私たちに対するメッセージとして受け取って、今この御言葉の前に耳を傾けようとしています。どうか主よ、あなたが小さきしもべを鍵に隠し、あなたご自身の御言葉がお一人お一人の魂にとどまりますように導いてください。待ち望みます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。今日は今お読みいただきました、出エジプト記の20章の12節から、父と母と敬えという題でメッセージをさせていただきたいと思います。この10回の中で神様が私たちに与えてくださっているこの10個の戒めでありますけれども、その中にこの父と母と敬えという、戒めがあります。この戒めは、この最初の3つ4つの戒め、最初に、3節の、あなたは私の他に何者をも神としてはならない、この最初の戒め、2番目の戒めはこの刻んだ像を作ってはならない、偶像を作ってはならない、4節の言葉でありますけれども、偶像を作るなという2番目の戒め、そして、主の名をみだりに唱えてはならない、7節の言葉でありますが、主の皆をみだりに唱えてはならない、本当に、いい加減な気持ちや自分を利用するような言葉や、また本当に軽々しくこの神様の名前を出してはいけません。そして4番目の戒め、安息日を覚えてこれを聖なる日としなさいというこの4つ目の戒め、ここまでが神様と私たちの関係をこの定めた戒めですね。あなたと神様との関係はこうじゃなきゃいけませんよというふうに神様はおっしゃったのであります。そしてこの12節、今読んでいただきました父と母と敬えという戒めから5、6、7、8、9、10、この最後半の6つの戒めは人間関係の戒めであります。父と母と敬え、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、他人の隣人のものを欲しがってはならない。この6つの戒めが出てくるわけでありますけれども、その最初になるこの父と母と敬えという戒めは、ちょうど転換点になる、神様と私たちとの関係を言っている戒めから、私たちの人間関係の中での、どういうふうに生きていくべきなのかということを言っている戒めの転換点になる戒めでありまして、これはですね、よく言われるのは、 神様との関係と、この父と母と敬うということは、とっても深い関係にあるんだ。他の人間関係のいろんな戒めとは違ったレベルの、いや、人によってはこの父と母と敬えというのは、前半に入れても、神様との関係に入れてもいいと言われるほど、神様との関係と深い関係がある戒めなんだということであります。そこまで学んで私はですね、この準備をしながら私自身がドキッとするような思いがいたしました。私は、父母とどんな関係にあるだろうか、本当に私は両親を敬って、歩んできただろうかということを、問われたような思いがしたのであります。母の日でありますので、もちろん、よくしてくれたことはよくしてくれたなと思いますし、感謝を表そうと思いますし、年中行事のように、感謝をしているわけでありますけれども、本当に心の底から、これももしかしたら日本で、今インターネットで日本で聞くこともできますから、私の母もこれを聞くかもしれないんでありますけれども、本当の意味で私は、父と母と敬えという戒めに従ってきたかなって、本当に母を重んじ、母を大切にし、母を、に感謝をしてきただろうか。いや、頭ではわかってる。でも私は、本当にそのような生き方をしてきただろうかということが問われていることを感じたのであります。私と父母との関係が整えられていくときに、私と神様との関係も整えられていく。私と父と母との、私と神様との関係が本当に豊かになっていくときに、私と父と母との関係もさらに祝福されていくんだということを約束されている、そのことを思うときに、本当に神様はもっと深いところに触れてください。もっと私にこのことを教えてください。このことを味わわせてください。そのような祈りに導かれてまいりました。神様はご自身を表すために、神様はご自身がどんな方かを表すために、私たちに対して父を与え、母を与えたのであります。今日はそのことを特に二つの大きな、まあ本当に、いつも、この神様が与えてくださった父、母ということを思うときに思わされることでもあるんでありますけども、二つの大きなことを今日もお話したいと思うのであります。それは神様は愛を与えるために父、母を与えたのだ。また、神様は私たちに訓練を与えるために父母を与えたのだということを今日はお話したいと思います。そして神様の愛、神様の訓練はその両親の愛、両親の訓練を超えたものであって、本当に神様がこの両親を本当に不完全でありながら、本当に私が不完全であるように私の父も私の母も不完全だったんだなと思うのでありますけれども、その不完全な者たちが与えられているということを受け入れることの中に、ああ神様の愛を受け入れ神様に従っていくことがあるんだなということをお話したいと思うのであります。まず第一に神様の私たちへの愛ということであります。神様は私たちに愛を伝えるために親を与えられた。これはもう本当に紛れもない疑いもないこのことであります。神様は私たちに愛を伝えるために親を与えられた。私たちは親と生まれた瞬間から、いや生まれる前からでありますけれども、愛を受けないでは生きていけない存在であります。 何年もの間親の保護の中に守られるの、こんだけ守られるのは本当に珍しいと言われる、いろんな動物の中でも珍しいと言われるのでありますけれども、本当に生まれた瞬間から愛を受けないでは生きていけない存在であります。皆さん、発達心理というのをどこかで学んだ方がいらっしゃると思うんですけれども、その発達心理の中で一番大きな影響を与えたエリクソンという人でありますが、そのエリクソンはが言っているのは、一番最初に言っていることが、この基本的信頼ということであります。生まれた時から1歳から1歳半くらいまでの間、泣く時に応えられる。赤ちゃんが泣く時にですね、赤ちゃんがもう本当に、泣くのは赤ちゃんにとって呼吸だった、呼吸の意味もあるわけでありますけれども、やっぱり泣くというのはやっぱり何か不快だったり、何か何とかしてほしいという願いがあるから、泣く部分が本当に多いわけでありますね。で、私たちはその生まれた瞬間からですね、おじゃあと泣いた瞬間から、本当に泣く時に応えられていくという経験を、していきます。その時に基本的信頼が育っていくと言われます。それが満たされないと、その基本的不信頼というのが生まれてしまう。その信頼と不信頼との力関係、これが信頼がいかに大切か、信頼が大きければ安心なわけでありますね。この不信頼のバランス的にもちろん完璧に満たされる人はいないわけで、本当に、ある時は泣いてるのに親が分かってくれないとかですね、泣いてるのになかなか親が気がついてくれないとかですね、泣いてるのに、親が、本当はおむつ替えてほしいのにミルクを替えのもっと飲まないかというふうにですねしたりですね、いろんなことで、基本的信頼が応えられる時もあれば、その応えられない時もあるわけですね。基本的な欲求が応えられない時もあるわけですね。その中でこの 100% 満たされることはないわけでありますけれども、でもある程度の大きさでこれが満たされていくということが健康な成長のために本当に必要なものだとよく言われます。その大切な期間を神様はあなたのという存在のために、母という存在を与え、またそれに加えて父やそれに代わる存在、本当に守ってくれる存在をあなたに与えてくれたのであります。そしてその愛の中で育っていくようにと、神様は私たちに親という存在、母親という存在、父親という存在を与えたのであります。本当にそれが与えられているから、私たちは愛されるってこういうことなんだよなってことが分かっていくというふうに言われます。私もどうだったかなということを思うのでありますが、もちろん1歳1歳半の記憶はないわけでありますけれども、本当に愛してもらったんだろうと思う、それを疑ってはないのでありますが、本当に思い出すことがあります。いや、自分はすぐ下に弟が生まれましたから、1歳半までは、親を独占することはできませんでした。1歳半直前にはもう本当に弟に、だから弟に対してはなんかライバル意識があるのもそこら辺かなと思ったりもするわけでありますけれども、でもですね、母ということを思い出し、昨日、この先週もですね、そのこと、母のことを思っているときに思い出したことがですね、私が中学校のときでした。私が中学校のときに、クラス全員を敵に回したことがありました。いや、自分が悪いんです。自分が悪いんですけど、きっかけとしては、私のクラスメートがですね、制服、その頃、日本の学校は、日本の学校、今もそうかもしれませんが、制服を着てました。爪入りの制服を着てました。そしてですね、制服ってそんなにしょっちゅう洗えないじゃないですか。クリーニングかけなきゃいけない。クリーニングはそんなしょっちゅう持ってきるもんでもない。確かに。考えると恐ろしいですけれども、1月に1回とかそんなもんですよね。毎日毎日着るものをですね、3ヶ月に1回くらいしかクリーニングかけられない。でもですね、その日はですね、本当にそれこそ母が、この時はクリーニングかけるからね、とほら綺麗になったよと言って持ってきてくれて、 綺麗になったクリーニングをしてもらった制服を着ていった日だったわけですよ。その日にですね、ちょうどクラスのですね、ワックスがけの、作業があった。掃除があったわけです。で、クラスのワックスがけをしているときにですね、クラスの友達がですね、ふざけて、こともあろうにふざけて、このワックスの、液体ワックスのついた、この雑巾でですね、私の制服にぐちゃっとつけたわけです。私は怒りましたね。そう、何ヶ月に一回しかクリーニングできない。それも本当に、ある程度生活も知ってましたから、生活がそんなに楽でないことも知ってましたから、いろいろ母が考えて、この時に、じゃあクリーニングしてあげるからねって言ってですね、クリーニングをしてくれた、この制服にワックスをぐちゃっとくちゃで、もう悔しいの、悔しくないの、もう悔しくて悔しくてしょうがなくてですね、もうぐちゃっと、この、つけられたその男にですね、もう本当に食ってかかりましたね。相手はですね、そんな怒るなよ、僕だって自分のやってやるからって自分の制服にぐちゃってこのまたワックスつけるわけですね。もうバカで、バカでありますけれども、本当にそんなことやってたわけで、もう私の怒りは収まらないわけであります。もう本当に罵詈雑言をですね、もう私ももう、いろんなことをもうふざけるなーって国を言ったわけでありますが、それがですね、その一言が、もう壺にはまってしまった相手の。ツボっていうかですね、本当怒りのところにぶつかって、そしてですね、西郡がこんなこと言ったって言ってクラス中に広がっていって、それなんてひどいやつだ、なんてひどいやつだ、なんてひどいやつだ、クラス全員がですね、西郡ってひどいやつだなって、ぐわーっと、クラス全員を敵にしたときにもう私は本当に悔しくて悔しくて悔しくて悔しくて、涙が止まらなかった。男は泣くもんじゃないって言われて育ってきましたけれども、それでももう悔しくて悔しくて悔しくて、だけど、うちに着くまではなんとかこの涙をこらえていたのでありますが、うちに着いて、その日はたまたまいない時も多いんでありますが、たまたま母が家に、お帰りって言われた時にもう抑えきれなくて、わーっと自分、中学生の息子で、もう今考えると恥ずかしいね、12歳か13歳かわかりませんが、バーガーと母のこの膝で泣いた。その時にですね、いつもなら男がそんなことで泣くもんじゃないという母であったのでありますけれども、このその時は悔しかったか、何にも私は言わないんですよ。何にも言わなかったんですが、悔しかったか、いいよ泣いてって、泣いていいよって、言ってくれたんですね。本当にそれが私にとってどれほど救いになったかということを思います。もちろん翌日私は自分が言ったことに対して本当に申し訳なかったなと思ってクラス全員に頭を下げてまいりました。俺が悪かった。あんなこと言って悪かった。俺に来たってはダメだよってみんなが言って誰に俺謝ればいいんだろうと思ったんですけど、だけどみんな本当に昨日のことを忘れていたようでありました。ああ本当にそのように受け入れられることが自分にはどれだけ必要であっただろうかってことを思ったのであります。男は泣くもんじゃない、泣くもんじゃないと言われてきた、いや子供の時から声を出して泣くと怒られた、泣く時はこらえて泣けって言われて会ってる中で、本当に泣いていいんだよって言われたことがどれだけ救いだったかってことを思います。神様は本当にその母の存在を通して、あなたは私のところで安らいでいいんだよということを教えてくださったんだなということを思うのであります。本当にいろんなところで私の両親が私のことを愛してくれたことを本当に感謝しています。しかし、やはり、いろんな痛みもあります。未だに、本当に未だにそんな母でありますが、帰ると喧嘩ばかりしてですね、50代になって母と喧嘩するって何だろうと思ったりするんですけれども、もう冷静になるとそう思うんですけれども、日本に行くと、必ず一回はなんかありますね。不思議なもんであります。でも、
神様の愛は、その母が、父が与えてくれた愛を超えているんだ。神様は本当にそれを超えた愛を持って私たちを愛してくださっているんだと聖書は語っています。今日はちょっとスクリーンに入れてなくて、皆さん一緒に聖書を開いていただきたいんですが、イザヤ書の49章の14節から16節です。イザヤの49章の14節から16節、教会様へ付きの聖書を使っていらっしゃる方は、聖書のちょうど真ん中あたりを開くとイザヤ書が出てくると思うんですが、1016ページになります。イザヤ書の49章の14節から16節までをお読みいたします。しかしシオンは言った。主は私を捨て、主は私を忘れられたと。女がその血の身ごを忘れて、その腹の子を憐れまないことが、ようなことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはない。見よ、私は棚心にあなたを掘り刻んだ。あなたの石垣は常に我が前にある。このシオンというのはイスラエルの民でありますが、イスラエルの民は神様私たちを捨てたんだって、神様私たちのことが忘れてるんだって。これはこのイザヤがバビロン捕囚、バビロンの70年間この国を、このイスラエルの人たちが国をなくして、この他の国に連れて行かれるわけでありますが、その時にですね、神様私たちを見捨てたんだ、神様私たちのことはどうやっていいと思ってるんだ、そのように人々は言うだろう。でも私はあなたのことを決して忘れないって、女の人がその血のみごを忘れないでしょ、そのお腹の中の子を憐れまないことないでしょ、たとえ彼らが忘れても、そんなことがあってはならないことがあっても、私はあなたを忘れないからね、神様は言われているのであります。女の人が子供を忘れ、お母さんが子供を忘れることがあったとしても、私は決して忘れないからねって言われているのであります。そして、私は棚心、これ手のひらですね。手のひらにあなたを掘り刻んだ。私の手のひらにあなたの入れ墨が入っている。あなたの名前が私の手には入っている。ているんだというのであります。なんとか命で私の名前が言え、神様の手のひらに刻みつけられている、そこまで神様は私たちのことを熱い思いで思ってらっしゃるんだ。いや、聖書を開くならば、聖書全体のメッセージを聞くならば、本当に神様の愛はどこに一番現れているか、本当にイエス様のあの手のひらに現れている。イエス様の手のひらには十字架の傷があって、十字架の穴が開いていて、本当に私はあなたのことをどこまで愛してるかって、これくらい愛してるんだよって、あなたのために十字架にかかるまであなたのことを大切に思っているんだから、あなたのことをどうでもいいなんて、あなたのことなんか忘れてしまったとか、そんなことはありえないから、私を信頼していなさい、そのように神様はおっしゃっているのであります。本当にこの神様の愛のもとに歩んでいこうじゃありませんか。本当に神様が親、父を与え、母を与えてくださった神様に感謝し、いや、それ以上に私たちを愛して、一人ごイエス様さえ与えるまで愛してくださったイエス様の愛に信頼して歩んでいこうではありませんか。二番目のポイントに進んでいきたいと思います。神様の与えられる訓練ということであります。父と母とは、私たちを愛するだけではなく、必要なく、いや、愛するがゆえにと言った方がいいでしょうか。必要な訓練を与えるのであります。 皆さんこれも、発達心理の中で私も学んだ言葉でありますが、両親は両親からという言葉があります。両親は両親から、両親というのは良い心ですね、両親は両親から。私たちがですね、何か悪いことをすると両親が痛む、そこには両親がある。心の中に本当に悪いことをすると心が痛む両親がある。でもそれを育ててくれたのは両親なんだよというのであります。もちろん私たち生まれ持った両親というものがあると思います。生まれ持ってこれをやっちゃいけないんだとか、そういうことはあると思います。でもやはり親が、あ、それはダメだよ、あ、親が喜ばないんだな、そのことに気がついて、私たちが自分の内側にこの両親を育てていくのであります。その、ダメだよ、禁止命令というのを私たちは、受けたりするわけでありますが、それによって私たちは健全な両親も育てていくことができるのであります。もちろん、それがあまり強すぎても、問題でありまして、本当にこのバランスと感覚というのは問われてくるのでありますけれども、この、両親というものを通して私たちは訓練を受けている。聖書はそのことをはっきりと語っているので、そのところも読みたいと思いますが、ヘブル人への手紙の12章の5節から11節です。ヘブル人への手紙の12章の5節から、これは聖書の後ろの方です。教会備え付きの聖書を借りていらっしゃる方は後ろの方の356ページです。ヘブル人への手紙の12章の5節から11節までをお読みいたします。お読みします。また子たちに対するように、あなた方に語られたこの勧めの言葉を忘れている。私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき弱り果ててはならない。主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子を鞭打たれるのである。あなた方は訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられるのである。一体父に訓練されない子があるだろうか。誰でも受ける訓練があなた方に与えられないとすれば、それこそあなた方は私生児であって本当の子ではない。その上、肉親の父は私たちを訓練するのになお彼を敬うとすれば、なおさら私たちは魂の父に服従して真に生きるべきではないか。肉親の父はしばらくの間自分の考えに従って訓練を与えるが、魂の父は私たちの益のため、その清さに預からせるためにそうされるのである。すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし、後になれば、それによって鍛えられるものに、平安な義の実を結ばせるようになる。で、この肉親の父は、自分の考えに従って訓練を与えて、その訓練によって私たちは整えられていくんだ。もちろん、この時代はこの発達心というようなことは学んでいなかったでしょうけれども、でもですね、本当にこのパウロは同じことを言っているわけですね。本当に親がこの訓練することによって私たちは整えられていくでしょうってことを言うのであります。でも、その肉親の父にも親にも限界がありますよ。それは自分の考えに従って訓練を与えている。いや、そりゃそうです。私たちはどういうふうに本当に親になってみると思わされることでもありますけれども、どういうふうにすればいいんだろうかって。本当にベロベロ舐めるのは、子供をベロベロ舐めるのは簡単かもしれない。でも、 本当にどこからどういうふうに訓練を与えればいい、どこでノーと言わなきゃいけないんだろうか、どこまで行ったら許して、どこも超えたら絶対ダメだって言わなきゃいけないんだろうか、本当に悩まされます。泣かれようとも、わめかれようとも、それはダメだって言わなきゃいけない場面もあるでありましょうし、また本当に受け入れるべき場面もあるでありましょう。いや、それは本当に交渉の中で、うん、それは許してやってもいいかなっていうこともあるかもしれません。どうしたらいいんだろう。自分の考えに従って訓練を与える。どうしようかなと思うわけでありますが。でも、神様は、魂の父である神様は、本当に全てをご存知で、私たちにとって何が益になるのか。どうすれば私たちが、ここを読むならば、その清さに預からせるためにとあります。神様のご性質、神様の持ってらっしゃるものを、本当に私たちも持つことができるようになる。英語の聖書を見、ある聖書を見ると、この、預からせるって言葉で、シェアするって言葉が使われてますね。私たちシェアするものって、大好きな人とシェアしますよね。どうでもいい人っていうか、もう本当に大切だからシェアするわけです。信頼してるからシェアするわけであります。本当に同じものを経験してほしいからシェアするわけであります。本当に、この、神様が私たちに神様の清さをシェアしたい。それ私たちのことが大好きで、私たちに本当に神様の持ってらっしゃるものの中で一番大切なその清さ。神様持ってる中で、本当に、ね、お金も私のものだって神様おっしゃるじゃないですか。この本当に、この強さも神様ものでしょう。輝きも神様ものでしょう。本当に神様豊かなものを何でも持ってらっしゃる。でもその中で、神様の中で一番素晴らしいもの、神様の中で一番本質的なものは何かって、清さだ。その清さを、お前にも持ってほしいんだよ。お前にも味わってほしいんだよ。お前にも、この、シェアしたいんだよ。神様は、私たちにその、清さを分かち合おうとして、私たちに訓練を与えられるんだ。そしてその訓練はその場では喜ばし、私たちはね、本当にイエス、訓練されて私たちは神様、私たちにその清さを、神様の大切なものをシェアしてくる、嬉しいな、いや本当に、いや苦しみが来た時に私たちは、苦しみ来た、やったーって思うかというと、思わないって聖書は言うんです。喜ばしいものとは思えない。なんでこんなことが起こるんだろう。なんでこんな目に遭うんだろう。なんでこんな苦しみが襲ってくるんだろう。悲しいものと思われる。でも、それによって鍛えられて、平安な義をあなたも結ぶことができるんだ。神様はその訓練をいろんな出来事の中で与えてくださっているのであります。父と母と敬えと聖書にはあります。この敬うってことは、重んじなさいという言葉であり、従いなさいって言葉であるそうであります。本当に私たちは従うということをどれだけ知ってるだろうか。私たちが従うという訓練も本当に親に従うということの中で学ばされていくことであります。そしてそこに神様に従うということがつながってくる。皆さん、いやそれは本当に恵まれた環境の中ではそれは言えるかもしれない。でもそうとも言えない場面もあるでしょう。そうだと思います。でも覚えてください、神様は私たちの知っていることも超えて、私たちの知識もはるかに超えて、あなたをその
父と母のもとに送られたのであります。私たちの人生の中でよく親は選べないって言葉があります。誰も親を選んで生まれてくることはできない、親を選ぶことはできないと言われます。そうです。一番最初の、そして一番究極的な選べないものは親であります。それを神様から与えられている、神様から委ねられている人生として、ものとして受け入れること、そこに従っていくこと、そこに祝福があると聖書は語っているのであります。神様が与えてくださった、その父と母と敬いなさい。最初に申し上げたように、それは何も今電話一本、手紙一通出せる母のことに限らないと思います。いや、母の日がもともと始まったのが、もう天なくなった母のために母の日が始まったように、私たちが、皆さんの中には母という存在を天に送られた方々もたくさんいらっしゃると思いますけれども、その母も神様から与えられて、あなたがそこに神様から導かれて命を与えられたんだということを本当に感謝して受け取って敬っていくところに、神様の祝福があるのであります。本当にこの祝福をいただこうじゃありませんか。一人一人御言葉通りに歩んで、神様の祝福をいただきたいと思います。父と母と敬え、その御言葉通りに歩ませていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたが母を与え、父を与え、また人によっては母に代わる存在、父に代わる存在を与えて、その愛と訓練の中で私たちを養ってくださったこと、育ててくださったこと、心から感謝を申し上げます。神様、あなたが、私たちが選ぶことのできない存在であり、どの親のもとに生まれるか誰も選ぶことのできない存在でありますけれども、あなたが選んでくださった私たちの、本当に私たちの思いをはるかに超えた知恵のある、すべてをご存知なあなたが、そのように選んで私たちを置いてくださった、私たちを育ててくださったところですから、本当にして、本当に感謝して、それを受け取って、そして、神様、その親の愛、親の訓練をはるかに超えたあなたご自身の愛、あなたご自身の訓練を感謝して受け取って、歩んでいくことができますように、お願いを申し上げます。感謝いたします。それぞれの人生に与えてくださった、あなたの恵みを心から感謝をいたします。本当に受け入れ、従っていくこと、神様、そしてその時に与えられる祝福を経験していくことができますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。